かずみのあなたにいろいろカフェへようこそ。
あなたの夢は何ですか。心の扉一つずつ叩いて、夢を乗せた渡り鳥、歩き始めたばかりの。
こんにちは、夢の種放送局福岡スタジオから放送しております。夢の種ラジオオレンジチャンネル、毎週木曜日お昼12時30分からお届けしていきます。本日がスタートですね。どうぞよろしくお願いいたします。お昼のひととき、色と笑顔であなたの心がほっこり緩む時間になれば嬉しいなと思います。パーソナリティは浜崎和美こと色のメッセリスト和美です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りいたします。
心の扉開いて、夢の炎を胸に灯した時、冒険は
応援、応援貢献。ご縁応援貢献夢の種。
それではここからこの番組について紹介させていただきます。かずみのあなたにいろいろカフェでは、色のある毎日をテーマに、色彩心理や色にまつわる不思議なお話、気づきなど皆さんとご一緒に楽しく語っていきます。色には言葉では伝えきれないメッセージや癒しの力があります。この番組ではそんな色の力を感じながら、心がふーっと軽くなるようなひとときをお届けできたらと思っています。聞いてくださっているあなたの日常が少しでも彩り豊かなものになりますように、そんな願いを込めてお送りいたしますね。それでは本日のゲストは、夢の種放送局福岡スタジオのスタジオリーダー、丸山美久さんことミクさんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということでね、今日からかずみのあなたにいろいろカフェ、ね、スタートということで、ちょっとかずみさんにね、私の方からいろいろ質問をさせていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではまず、ぜひね、初めましてのリスナーさんがたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひかずみさんの方から自己紹介をしていただいてもよろしいですか。
はい、私現在ですね、福岡でフォーカラープラスという色彩スクールを30年行っております。で、まあ、その経験を生かして、さらに新しい時代に向けてのセラピー、色とクリスタルとアートを一つにしたトーラスメソッドを提案して広げております。トーラスメソッド資格習得後はメッセリストというブランド化、そしてすべて商標登録済みですので、現在の私はメッセリストかずみとして活動しております。これが今現在ですね。ただ小さい頃からのこと言いましょうか、
はい、ね、お願いします、はい、ぜひぜひ、
まあ、平凡ですけど将来の夢はって聞かれると、私デザイナーだったんですね。色が好きだったからですね。で、もうとにかく何も疑わずデザインの道に行きたいっていうのが私の始まりですね。 でも色に救われたと実感したのは大人になってからなんです。これはちょっと一つありまして、ある朝ね、目が覚めると片方の目が見えなくなってて、でもう慌てて病院に行ったんですけど、原因が分からず、本当に点々と病院を渡り歩くというか、そういう感じだったんですね。でそれで飲んでいたお薬も、病院ごとに違うものを飲んでるから、これ言葉悪いんですけど、頭がボケてというか、朝のこととか、まして今喋る言葉もあのねって言いたいのに、あのを言うとねが出てこないんです。何を言おうとしてたかって、そのくらいこう物忘れというか、ボケだというかね、言葉悪い、でそういう日々が続いたんですね。そんな時に不思議なおばあちゃん、整体師のおばあちゃんだったんですけど、紹介していただいて、そのおばあちゃんと出会いました。でそのおばあちゃんは私の頭にですね、気を通してくれたんです。
木ですね、
はい、そしてその気がね、通れば治るよって言ってくれたんですよ。で私の後ろに立っていろいろしてるんですけど、何してるかわからないんだけど、気が通ったから治るよって言われて、ただし条件がそのおばあちゃんの言う通りのことをしてくれるかどうかっていうところで、分かりましたと言って、もう毎日毎日本当にいろんな新しい出来事というか、いろんなことをこうおばあちゃんから指導されて、その通りにするんですね。今思えばね、本当に笑い話のような話の出来事が多いんですけど、時間があれば今度またお話できればなと思っています。
ちょっと、ね、気になるワードがたくさん出てきてるからそのおばあちゃんの話だけで30分いけちゃうじゃないですか。
はい、もう本当に不思議なおばあちゃんっていうのと、木っていうのがどんなに人にね、なんか木って見えないから、あってもなくてもいいかなって、でも本当にそれで救われましたね。
それで実際見えるようになったんですか？
少し後遺症は残ったんですけれども、ほとんど回復しました。
すごい。ちょっとね、今後この番組でね、その整体師のおばあちゃんの話を和美さんから聞けるかも
ですね、
ね、知れないので、ちょっと楽しみに私も待ちたいなと思うんですけど、
ごめんなさい、い
え、もちろんで、どうぞ。
ただ後遺症が残ってたので、まだやはりどうなのかなと思ってる時に、こんな小さな新聞に、それこそオーラソーマーというね、カラーセラピーのボトルの新聞記事が載ってたんです、で私はそれを、この色の水を飲めば私の目は治ると、もう本気で思いました。ですからもうすぐ受講したいっていうのがあったので、今までの生活を全部切り捨てるというか、仕事を辞めて、家族を説得してというか、そういう日々が始まりました。
もう何としても治したいっていうね、
っていうかもうとにかく飲みたいって感じだったんですよね。
飲みたい
色の水をね。そして、当時39歳だったんですけど、やはりもう家族を説得するしかないっていう時に、カラーセラピーという言葉がちょうどその時初めて日本に入ってきたんじゃないかな。それまではカラーセラピーという言葉もあまり使われてなくて、なんか宗教団体じゃないのみたいな感じで言われることも多かったんですけど、でもその時に背中を押してくれたのが母と主人だったんですね。でやっぱもう年齢的にもっていうのがあったんですけど、まだ取り返しの効く年齢だから、もう頑張りなさいっていうのが母の言葉 でいつも陰で応援してくれた主人が頑張れっていうのがあったんですけどね。
いいですね、ご家族からの、後押しってね、すごい大きいですよね。
だから、2人には本当に、感謝していますけれども、今はお空の上から見てます、
お母様もご主人もね、
で実際に学んでみると、飲むものではなくって、そこには色彩心理という、新しい世界が広がっていました、そこから色彩心理を学び、セラピストとして、資格を取ったのはたまたま西日本で私一人だったんですね、でその後イギリスとかそういうのに行って、こう全レベルを取得したっていうのが始まりだったんですけど、そこでなんか本当に色が人を変えるんだなっていうのがよく分かって、 私もティーチャー資格を取って30年っていうところもあったので、なんか色彩あごめんなさい、これを機会にいろいろ皆さんにお話できたらなとは思うんですね。で色と出会って自分自身と出会い直したっていう感じがします。はい。
色を通して、ご自身となんかまた出会って、新しい和美さんに出会えた、ね、という感じなんですかね。はい、なんか 色のその魅力というか、和美さんが思う色の魅力というのは何かありますか？
魅力、本当にね、色って心がワクワクしてくるんですよね、色を見るとね。白黒のカラーテレビの時代見るとふっと過去に戻っちゃうけど、はいはい、カラーテレビ見るとなんかワクワクしないですか？
なんかあと色によってもちょっと違うじゃないですか。落ち着いたりとか、
そうですね、
なんかねワクワクしたりとか、ドキドキしたりとかって、
そうですね、
その色によっても違うかなとは思うんですけど、は
い、その辺の心理を、改めて勉強したっていうところかな。
そんなね、こう今はね、こうメッセリスト和美さんということで、活動ねされてる、ね、30年ねもう活動されてるってことで伺いましたけど、そんな和美さんがなぜこのね夢の種放送局でラジオパーソナリティになるって思ったんですか？
それがですね、実は私が夢の種を知ったのはフェイスブックなんです。
あ、へえ。はい、
インターネットラジオという言葉にもうすごい反応して、
はいはいはい、
新しい時代の楽しみ方かなと思ったんですね。そしてまずはやってみたいっていうのが一番でした。
あ、なるほど、なるほど。
たまたまというか、年齢に嘘はつけないんで70歳になりました。
いいじゃないですか、はい、ちょうどね、なんか節目というかね。
だから70になったら何かできるかなっていうのをすごく思ってたので、70歳からのチャレンジっていうことで、そうやってみようと思いました。
いいですね。ちなみに、それこそ多分70過ぎてパーソナリティになられて全国聴取率ナンバーワンになられてる方がいるんですよ。
そうなんですね。
これ多分言っていいと思うんですけど、岡山スタジオのパーソナリティさんで、そう、もうすごいもう可愛らしい素敵な方なんですけどなので全然もう大活躍できます
ありがとうございます。大活躍したいですね。
大活躍、はい、もうすごい。じゃあなんかちょっと直感というか、なんかあこれやってみようみたいな感じだったってことですか？
っていうか、コロナからズームになったじゃないですか。対面がなくなって、はいはい、
そうですね、
やっぱりこう時代の変化っていうのがあるので、やはりこのインターネットっていうので、インターネットラジオも今までのようにテレビを見てっていうよりも、耳でいろいろできるかなっていうのがすごくあったので、
あーなるほど。確かに本当、ラジオってながらメディアって言われてますので、なんかね何かしながらとか、あとは本当にこのなんかインターネットだからどこでも聞けるじゃないですか。
そうですね、
やっぱラジオってエリアが決まってますよね普通、なのにどこにいても通信環境があれば聞けるっていうところはこのインターネットラジオの魅力かなと思いますし、さらにこの夢の種放送局はもうパーソナリティさんが全国に1000人いろんな番組をやっぱ持たれてるので、やっぱそこもやっぱり魅力の一つかなって、私はパーソナリティの先輩でもあるんですごい感じるのでぜひ和美さんには楽しんでもらえたらなと思います。
ありがとうございます。
いやいいですね。ちょっとなんか直感をね、そのちょうどね70歳の節目でちょっとラジオをやってみようみたいな。ちなみにラジオ世代ですか？ラジオは結構聞かれてましたか？
聞いてました。
なるほどなるほど。
学生の頃はねもうラジオをの方が主だったかな。
じゃあぜひちょっとねこれからのチャレンジでね、ぜひちょっとこの和美のあなたにいろいろカフェをね素敵な番組にしていただければなと思うんですけど、このねなぜ、この、和美のあなたにいろいろカフェというねこう番組にしたんですかね？
実はですね、私25年ぐらい前になるんですけど、テレビで浜崎和美のあなたにいろいろっていう、コーナーを2年間ほどさせていただいたことがあるんですよ。それでやっぱりその時の テレビっていうのは緊張するんで、
はい、
まあ、若いのもあって、はい、あまりうまくできなかったんですけど2年間一応続いたんですね。
すごい。え、ちなみにそのメッセリストとしてってことですか？
いや、その頃はもうカラーセラピスト
というか、うん、
でそれがちょっとやっぱり自分の中にあるので、今回はもう迷いなく、あ、かずみのあなたにいろいろカフェお昼なのでっていう風にしました。
はあ、すごい。テレビ番組をされてたっていうねなかなか多分そういうパーソナリティさんいらっしゃらないと思
うんですか？
いやいやいらっしゃらないので、すごい。じゃあなんかそれのなんか、まあね、その時はね、うん、テレビでしたけど今回ラジオという形なの で、
そうですね、
なんか届け方変わるんじゃないですか？
もうなんですけど、うん、今この声がどんな道伝わってるか分からないんですけど、テレビの時いつも低い、声が低いいつも言われてたんです
よ。多分ラジオだとまた聞こえ方が違うんじゃないかなと思います ね、 すね、うん、やっぱり目で見るテレビと耳でね聞くっていうメディアがちょっと違う気がするので。
そうですね。
ぜひきっとあのかずみさんこの放送をね聞いていると思いますのでちょっとそのね、はい、次回以降ちょっと、あ、こんな感じだったな放送ってね思ってもらえたらなと思いますけど、具体的にねこの、まあ、あのテレビをねされてて、そういったかずみのあなたにいろいろカフェにね番組をされたってことなんですけど、具体的にはさすがにテレビと同じ内容ではないですよね。内容は、
はい、ただテレビの時にはもう目で見るから割と表現は楽ですよね、
うんうんうん、
だけどラジオって耳で聞いてイメージをするっていうのがあるので、うんうん、私はまあ、いろいろお話をさせてもらうんですけど、まあ、2番目のコーナーというか、
うんうん、
そういうところではこの三択問題みたいな、
あ
そのためにはイメージしてもらうイメージ力でお話できたらなと思うんですね、
うんうんうんうん、
それを考えてます。
うん、はい、三択、
うん、例えば四択かもしれない。例えばですね、
はい、
目の前に花瓶があります、
はい、
まあ、そこに丸いといえば丸い花瓶が浮かぶだろうし、はいはいはい、長方形の長細い花瓶、
はいはい、
まあ、丸い花瓶、
うん、
あなたはその花瓶の色を何色だと思いますかって言って3色ぐらい選んでもらえればイメージつきますよね、
はい、つきます。
でそれに対して赤を選んだとか青を選んだとかいう人にコメントを少し差し上げられれば、なんかクイズ形式ですね。
あ、なるほどなるほど、は
い、なんかそんなので楽しんでもらえればいい
な
と。あ、
なんか面白いですね。なんか、ね、色ってね、まあ、見るものだと思うけど、うん、聞いてもその色をこうイメージできるっていうのはなんか楽しいですね、
はい、
新感覚で、
うんうん、だからそんな感じでイメージしてるんですけど、うん、どこまで続きますか、
ね、あとはなんか私今ちょっとパッと浮かんだのは、今多分皆さん多分聞きながら 何かをしながら多分してるんですか、うん、そこにあるなんか白いものをイメージしてくだ、白いものなんか 何個ありますかとか。
あ、そうですね、それとか面白い白い食べ物とかさ、こう決めていくと面白いでしょうね。
あ、なるほど、そうですね、うん、なんかあとはね今日のテーマは白とかね、なんかテーマの色を、ね、この回は、はい、赤にしますとか白にしますとか、はい、ね、そういうなんか色で決めた色トークをしてみるとかもなんか面白いのかもですね。
それで今思い出しました。
お、
私月に1回 Facebook ライブで色のお話を30分してるんですよ、
はい、あ、そうなんですね、うん、
うちの生徒さんと2人で、
はいはいはいはい、
Facebook ライブって言って、第2火曜日の夜9時からかな。来月はこの前今月が終わったんで、来月は紫です。
あ、紫、
はい、
いいですね紫。私は先日ね紫、ブルーベリー狩りに行きまして、
いい、ね、
もう紫ずっと食べましたね。紫をずっと食べるみたいな、ね、もうやばかったです。アントシアニンを取りまくってるみたいなね感じでしたけど、あ、紫いいですね。ね、なんか紫、なんかその色のね話を、確かにそこのね、そこではフェイスブックライブだから、まあ、目で、ね、見るものだけど、それを耳にしたらこうどんな感じなのかなとか ね、ラジオに通すとまた面白いかもしれないですね。
はい、
いいですね。ちょっとあとなんかこう、私クイズ形式もいいですし、色のテーマもいいです。あとゲストさんとかは呼ばれたりとかっていうの、そこ生徒さんとか、
はい、考えてます。
お、
うん、でもその後にですね、まあ、 質問コーナーっていうのも
私質問コーナー、うん、なるほど、
あのもし質問があればね、
はいはい、
あのちょっと対面と違うのでなかなかねこう言えないところもあるんですけど、うん、今ある悩みっていうかなこうお答えするっていう私のセラピストの経験から、うん、まあ、対面ではないということから生年月日をちょっとお聞きして、
はい、
まあ、仕事職業と、はい、あと悩みぐらいを教えていただければ生、うん、年月日からいろいろ弾き出して、
うん、
あのその方にアドバイスね、
あ、はいはいはいはい、
占いじゃないので答えっていうのは出ないですけど、はいはいはいはい、アドバイスができるコーナーも作りたいなと思ってます。
あ、いいじゃないですか。結構ね、はい、コーナー作ってるパーソナリティさんいらっしゃいますけど、はい、なんかね、かずみのなんかいろいろお悩みコーナーとかなんかわかんないですけど、ね、とかってね作るとしたら、ね、結構リスナーさんでねこうやっぱりあのホームページにねこうコメントくださる方とかもね、はい、いらっしゃると思うんで、
そうですね、あのもし本当によかったらコメントいただきたいなって思います、
ね、ぜひ今日もねあのコメントいただいて、あ、ちょっとこれはあのかずみさんに聞きたいわみたいなのがねあれば今のうちに聞いていただければもうコーナーで早速ね採用されるかもしれないんで、はい、ちょっとこれは楽しみですね。
あの今日はねこっそりと、
はいはい、
ミックさんの生年月日から、
はい、ありがとうございます
出しました、
ありがとうございます。
ミックさんのエッセンスカラーっていうね、
はい、
あなた自身の色っていうのは、はい、さっきあのブルーベリーが言ったとか言ってましたけど、はい、ロイヤルブルーなんです。
へえ、
でもサポートカラーにバイオレットとブルーっていう色があってね、
はいはいはい、
だからやはり今もすごいボランティア的なところからいろいろ人のためになることしてるじゃないですか、それってバイオレットの色なんですね、
へー、う
ん、そしてブルーっていうのが、
はい、
あの多分芯はしっかりしてらっしゃる方だと思う、
はー、まあでもまあ、はい、ちゃんと
本当にそういうところはね、
はい、
で、ブルーとバイオレットを混ぜ合わせとロイヤルブルー、それが両方の色なので多分直感力もあるし、
あ、直感は、うん、そうですね、直感で生きてるかもしれません。
そういうところがご自分の、まあ、メインエッセンスカラーかな、そういう感じですね。
なるほどなるほど、あ、すごい、ロイヤルブルー初めて聞きました。でもね、そのなんか自分が思ってる色じゃないところが意外があって、
あ、そうですか、
はい、私好きな色赤で、うん、自分 の, あのブランドカラーって言って見せるあの仕事とかで使うのはオレンジって言われてたんで、うんうんうん、そういうのばっかり服と か, なんかアイテムとかを持ってたんで、ロイヤルブルーみたいな、うん、
それ補色です。
あ、なるほど、は
い、だから惹かれるんでしょうね、補色に。ただあのいつもあの色をこうやってお話しするとラッキーカラーってよく言われる方多いじゃないですか、
はいはいはい、
でもラッキーカラーっていうと依存になっちゃうんですね、うん、この色持っとけば全てうまくいくって
。あ、確かに、
うん、だからそういう感じではなくて自分のちょっと差し色に使って元気色っていうか、うん、そんなふうに使っていただけると嬉しいなと思います、うん、
あ、ちょっと参考にします。ちょっとロイヤルブルーちょっとロイヤルブルーのものに目がいくかもしれない。
でもね、ロイヤルブルーってこっそりレッドが隠れてるんですよ。
いや、ちょっとそうね、ね、なんかいろいろこういうね話を多分これからたくさん聞けると思うので、ちょっとリスナーさんも楽しみにしていただきたいなと思うんですけど、そんなねこのかずみのあなたにいろいろカフェですけど、こうかずみさん自身がこれからね、まあ、今日は初回ですけど、こうリスナーさんに届けたいメッセージとか、またこの番組を通してこれからこうこのあなたにいろいろカフェをどういう風にしていきたいなっていうのはありますか？
っていうか、年齢に関係なくね、誰もが今この瞬間っていうか自分の人生を彩ることができると思うんですね。で、色を知るとワクワクしてくるっていうか、うんうん、それを私自身が伝えていきたいなと思うんです、うんうん、でもさっきから70、70って言ってますけど、うん、もう70だからではなくて、うん、まだ70歳っていう、うんうん、これからだという感じを持っていただければ、誰かの背中をちょっと押してあげられればすごく嬉しいなと思います。そして若い人の、ね、若い世代の方も色って楽しいって、まあ、今皆さん色を楽しんでらっしゃいますけどね、あのそういう中に心の触れ合う番組にしていきたい。あの若い方はイエベブルベに興味があるんですか、
あ、ね、最近よく言われる、はい、何ですか、あの
パーソナル
カラーですね、
はい、 私も40年もやってますだからそういうのもねちょっとあの聞きたければねあのコメントいただければ嬉しいなと思います
だそうですそういうのもありあ、うん、ということで
ただ分析はできません顔が見えない、
はいはい、そうですね
そういうのはねでもそういうふうに心に触れる番組に育てていけたらなと思っています
あいいですねちょっとそれこそね色にまつわるなんかねなんか話でちょっと気になることとかがあったらね、かずみさんにぜひちょっ
とこういう
ね、この色のこれってなんかあるんですかとかね、最近この色ばっかり目がいくんですけどとかね。
でもミックさんがオレンジ好きって言って、今日もね、はい、オレンジの T シャツ着てらっしゃいますもんね、はい。でもオレンジって元気色だからですね。
そうなんですよ。
はい、
だから惹かれるのかなとは思うんですけど、
ね、本当に。でもよく似合ってます
ありがとうございますでもねちょっとねロイヤルブルーはちょっとなんか多分自分の中で今入ったので意識してね見るんだろうなっていうのは今感じております、うん、
あの疲れた時に夜空を見るといいと思うロイヤルブルーでしょ
なるほどそうですね、うんうん、ロイヤルブルーですね確かに
そこに星がのゴールドオレンジっていうかイエローがキラキラ輝いてますから、うんうんうんうん、ちょうどね昨日は満月でしたね
あそうでしたね確かにちょっと疲れた時は夜空を見るようにしたいと思いますいやちょっとこれからこの番組がどんな風にねなっていくのか楽しみですねちょっとコーナーもねこれからできていくかもしれないですしゲストさんもねどんなゲストさんがねいらっしゃるのかなって思うとちょっと楽しみなところがたくさんですね、あの和美さんの新たなチャレンジのこうが垣間見れるね番組になるんじゃないかなと思います、
はい、ではそろそろ時間になりましたのでエンディングに行きたいと思います。ミクさん、本日はお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？
いや、もうちょっと、その色に対する概念がちょっとこの番組で変わるかもって思ったらちょっとワクワクしました。
ありがとうございます。本当にね、パーソナリティとしてのスタートにね、こうやってミックさんに来ていただきまして、大先輩です。年齢は若いですけどね。
いやいやいやいや、ありがとうございます。
本当に心から感謝いたします。またぜひ番組にも遊びに来てください。
はい、ありがとうございます、
はい、それではまた来週の木曜日のお昼12時30分オレンジチャンネルでお会いしましょう。夢の種放送局福岡スタジオからでした。かずみのあなたにいろいろカフェ、パーソナリティは色のメッセリストかずみでした。あなたの未来が輝きますようにの合言葉としてシャインオン。またお耳にかかりましょう。
した時冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて一緒に行こうよ。遊び心